恵みをいただく御言葉は詩編の4編です。詩編4編、指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださりました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。恐れをののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り沈まれ、義の生贄を捧げ、主により頼め。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。アーメン。一言お祈りをいたします。愛する主よ、あなたから特別待遇を受けてこの世を歩むとき、どれほど私たちは幸いな特典をいただいているでしょうか。ただし我々があなたから特別待遇をいただけなるなくなってしまうというようなこともまたあります。一体どうすればあなたから特別待遇をいただき続けられるのか、いかにすれば神の子としての特権をいただき続けることができるのか、そしていかにすればそれを失ってしまうのか、主よ、今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、心の畑をしっかりと耕して、今日もあなたの御言葉の命をいただき尽くすことができますように、どうか一人一人をあなたが祝福してください。これからを一切あなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。最近我々が旬なのがですね、神の子は本当に特別パスを持っているなっていうことです。なんかディズニーランドとか行くと特別パスというのを持っていると、もう自由に、ね、好きに、行きたいところ、乗りたいところを、ね、乗ることができて、でそれで優遇措置が受けられる、ね、他の人々がもうやっとこう並んで苦労して、入れるところを、特別パスを持っていれば、もう自由に簡単にすぐに入ることができる、そういう特別パスは、まあ、そういうなんか会員になるだとか、会費を、年会費を払うとかすれば、それに、なれるんですけども、神の子供たちにもですね、そういう天の王国の特別パスがあるんですね。特別待遇が受けられるものがあります。この3節に、知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、書いてありますね。皆さん、特別扱いを受けることができるんです。世の中において、ね、普通に生活しているのに、何か、台風が来たとか、天候が不順だとか、ね、そういった時にもう、私も何度もその台風が避けてくれたり、あるいは、先延ばしにしてくれたり、そういうことで、 まあ、特別待遇を受けたこともありましたし、またある生徒はですね、なんか台風とかで車が、すごい傷を受けてしまった。でも、ね、お願いしてもいないのに、全然知らないおじさんが、その車の状況を写真に撮ってくれて、それで保険が降りた、そういうこともまたありましたね。また今河合さんが中国に行っておりますけども、それもまたもう皆さんに何度も伝えている通り、本当に特別パスでしたね。通常だったら 2,3 日ビザの取得にかかるはずが、1営業日で特別に取得する道が与えられて、そうして今河合さんは中国行き断念することなく、しっかりと中国において働いておられます。まあ、河合さんが本当に中国で多くの恵みをいただいているようですので、帰ってきたらまたその分かち合いをいただきたいと思いますけれども、本当にこの天聖教会においてもね、先ほど、入管から解放されたある夫婦が、まあ、ある姉妹がですね、まあ、旦那さんを連れて、ここに訪れて、本当に、折にかなった時に、カネさんが必要な時に、もう本当に、少ない金額でもって特別待遇を受けて、そういうふうに解放されて、で今こうして、先ほどカネさんの見舞いに出て、祈りと感謝を捧げて、そして家に戻っていかれました。神の子には特別待遇パスが、ね、主から与えられているんです。でいかにすれば、ね、それをいただくことができるのか、いかにすればその特典を、享受し続けられるのか、まあ、今日はこの詩編の4編を開いたんですけども、本当にその先ほどと訪れた姉妹を見ますに、この一節のところ、彼女は本当に主に願い求めました。今までの人生、それまで、確かに、神様を知ってはいたんですけども、でも本当に体験したのは、その入管の中に入れられた後でしたね。でこういうふうに書いてあります。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいました。私を憐れに、私の祈りを聞いてください。まず神の子はですね、本当に世の中の人と同じように苦しみの時は確かにあります。でもその苦しみの時にですね、主はゆとりを、主が与えてくださるんですね。苦しみの時に何か根拠なくゆとりがあるよあるよって思い描くのではなく、むしろ主がゆとりを与えてくださるんですね。なぜなら主が祈りに聞いてくださり答えてくださるからです。そして2節、まあ、人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを主体求めるのか。世の中の人たちは主の栄光を恥ずかしめております。そして本当に虚しいことを求めて、まやかしものを主体求めております。まあ、日本ではタヌキとかキツネとかが人を化かすって言われております。でなんか日本昔話とかでなんかタヌキに化かされたっていう人、なんか、普通に人が旅をしていたら、ね、ちょっと寄ってらっしゃいって、とても美しい娘が彼を出迎えて、でそれでもう本当にもうご馳走とかお酒とか、もう本当にいい思いをさせて、で酔っ払っていい気になって、ね、そして、朝になってみると、実は自分がいたところはそういう旅宿ではなくて、もうなんか全然ボロの、廃墟の中 でそれで、その娘から、ね、宝物を、ね、もらったと思って、その宝物を見てみたら馬の糞であったとか、ね、それからもう大金を、捕まされたと思っていたら木の葉だったとか、ね、そういうまやかし物を捕ませるんですね。タヌキとかキツネとかは。悪魔サタンも一緒です。世の中の人がですね、大金を手に取ったとか、なんかもう食べ放題飲み放題できるような、そんなリッチな状況になったとか、そういう状況に浮かれていたと思ったら、実はそれタヌキが化かしてってるとは一緒で、サタンがその人に木の葉みたいなつまらないものをつかませて、また本当になんか美味しいワインとか美味しいグルメとかを食べているようでいて、実は全然つまらないものを食べさせて、そうして浮かれさせて滅びへと導く、これが悪魔サタンのやり方です。皆さんは化かされてはいけません。 皆さんは真理の御言葉を、ね、下に求めているならば、そういった、ね、悪魔サタンに化かされることはありません。タヌキに化かされないようにするためには何かを持っていればいいらしいんですけども、ちょっとそれは忘れました。とにかく皆さんは真理の御言葉を握り続けているならば、皆さんは悪魔サタンに化かされるということはありません。世の人たちは、ね、そういう虚しいものを愛し、まやかしものを下に求めております。栄光の世の中の栄光だとか、有名になることだとか、あるいはお金を儲けるとか、そういった世の中的な成功、それはむしろ真理から背かせる意味では虚しいものであり、またまやかしものです。しかし主はですね、神の民にはご自分の生徒は特別に扱われる、3節に書いてあります。しかも知れと世の人たちに向かって言っております。知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき、主は聞いてくださる。アメン。いついかなるときもですね、真理の御言葉をしっかりと宣言するのであるならば、主は、ね、聞いてくださるんです。ご自分の生徒を特別扱いされるんです。ではどうしたら、ね、生徒になることができるんでしょうか。主の特別扱いをどのようにしたらその特別待遇を受けられるのか、冒頭でお読みしましたところにね、宝の民とされたっていう言葉がありました。それは申命記の26章です。申命記の26章の16節から19節のところに、いかにすればご自身の宝の民、主ご自身が、ね、宝としてもう目をかけて、もう目に入れても痛くないような宝の民となることができるか、まあ、それが申命記の26章16節以降に記されております。申命記の26章の16節からですね、あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アメン。ここに書いてありました。あなたは主の宝の民であり、そして19節の最後でも、ね、あなたはあなたの神主の聖なる民となる、ね、そのための条件がこのところの前後に書いてあります。まず16節に、主のこのこれらの掟と定めとを行うように、ね、あなたに命じておられる。まず主の命じられること、ね、主の命令、それはこの聖書に書いてあります。それを、ね、守り行うこと、それも心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている、ね、まあ、本人たちがどういう意思であれそれを守り行おうとしている、ね、この前提条件がまず第一です。主の御言葉、主の命令、これをまず皆さんが守り行うということです。まあ、言ってみればもうこれだけでですね、主の命令、主の御言葉を、ね、心を尽くして思いを尽くし精神を尽くして守り行うこと、守り行うのであるならば主は宝の民としてくださるんです。この18節に主の宝の民でありと書いてあるんですけども、 その直前の17節の後半でも、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。主の命令を守り、御声に聞き従うこと、守りを行うことですね。するならば、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光等を与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。本当に主の宝の民となるためには、主の命令を守り行うことです。それも心を尽くして、ね、思いを尽くして、もう心して、意図的に主の命令を守ろうと、そのように主を愛し、心してそれを守り行おうとするのであるならば、実際守り行うならば、主は皆さんを宝の民とし、聖なる国民としてくださいます。そして、そういうふうにするのであるならば、主は皆さんを特別待遇して、そして皆さんに賛美と名声と栄光等を与えてくださいます。そして全て、ね、世において高く引き上げられます。先頭になることはあっても尻尾になることはないんです。これが、ね、主の宝の民の特権であり、そして主の宝の民になるためのコツが主の御言葉、主の命令を守り行うことです。ですから御言葉は、ね、これを守り行いなさい言われればそれを守り行う。主が皆さんに思い煩うなと言われれば思い煩わない。主が皆さんに心配するな、私があなたに必要なものを備える、そのように言われるならばそれを信頼すること、思案せずに何事もイエスに話せ、イエスに話せ、賛美ありますね。皆さんは心配したり思い煩ったりすること、それは御言葉に反してますね。御言葉には思い煩ってはならないと書いてありますから、だから思い煩うという主のその御言葉の違反があるということが示されたのであるならば、それを皆さんは取り除けるべきです。そして主に、主を愛しなさい。主がいつでも共におられる。主はインマヌエルなる主ですから、皆さんが職場においても家庭においても怖い上司を目の前にしても、主が共におられるということを皆さん自身が宣言していくならば、その皆さんの唇からの宣言は実態となっていきます。で、逆に皆さんが心配不安を宣言していくならば、その不安心配した通りになってしまいます。皆さん唇の結ぶ身にこう、その身を食べる箴言に書いてある通りです。ですから皆さんは御言葉をしっかりと蓄えたならば、それを忘れることなくしっかり握りしめてですね、それを宣言し続けること。よく御言葉、この礼拝堂で御言葉を尊くいただきましたって言っておきながら、教会から一歩外に出たりしてしたり、あるいは何か怖い上司とか、怖い人を目の前にしたりしたら、もうパーってそれを忘れて、それで、あたふたしてしまう。そういう場合はですね、皆さん自身に御言葉を宣言してください。このしもべはイエス様のものである宣言するんです。このしもべは誰々を前にしてもイエス様の方がそのものよりも上である、そう宣言して、そうして歩むのであるならば、皆さんの唇の結ぶ実が実体となっていきます。皆さん自身は弱いものです。いくら自分で自分に言い聞かせてもそれは無駄ですよ。イエス様の名前なしにですね、そんな言い聞かせてもそれは言い聞かせに過ぎません。でもイエスの名前によって御言葉に基づいて宣言するのであるならば、それはただの心もとない言い聞かせにはあらず、真理の宣言になります。信仰による真理の宣言。そのようにして皆さんですね、その唇による信仰の通りになる、唇の実を結ぶ、それが皆さんの人生にどんどんどんどん実を結んでいって、どんどん皆さんですね、以前歩んでいなかった道を歩むようになっていきます。今まで勝利ができなかったところが勝利するようになっていきます。今まで、 勝つことができないと思っていた相手がですね、実はいとも簡単にですね、こちら側を恐れて、我々神の民の方を恐れてですね、そして皆さん自身がさらに高いところを歩むようになっていきます。イスラエルの民は実際そうでした。イスラエルの民の親の世代はそのカナン人とかを恐れて、アナク人が巨大だ、我々はイノバのようだ、その唇の結ぶ身の通りに彼らは刈り取ってしまいましたが、その子供の世代はヨシアが導いて、唇から何もそういうマイナス言葉を語らせなかった。でそれで実際に主の御言葉通りに、あの城壁の町、あのエリコを、ね、7周回り、そして第7の日は7回回って、そして時の声を上げたら、主の御言葉の通りですね、その城壁は崩れて、そしていともたやすくその町を占領することができました。皆さんの中の、ね、人生の中の城壁、それは崩されるんです。敵が築いた城壁、敵が築いた砦、それは皆さん自身の信仰の宣言によってそれは取り除けられるんです。崩されるんです。そしてその城壁の中で、ね、悪魔サタンが今まで皆さんの人生から奪って蓄えてきた宝をですね、皆さんはそれを奪い取り返す、分取り返すことができるようになるんです。皆さんがこの聖なる御言葉、聖書、これをしっかりと信じてですね、イエス様を信頼して宣言して歩んでいくならば、皆さんが信じた通りに勝利します。信じた通りに癒されます。信じた通りに皆さんは人生の高いところをどんどん踏み行くようになり、皆さんの心が悪魔サタンに占拠されて、いろいろ占領されていて、もう皆さんの自由にできる領域がこんな狭い小さい領域をもうやりくりしていた、ね、前に進んでも壁にぶち当たる、後ろ見ても、ね、ダメだ、あっちの道もダメ、こっちの道もダメ、そんな風にですね、人生せせこましくもう狭く生きていた、その皆さんの心の領域、どんどんイエス様の御言葉を信じて、その信仰の宣言によってどんどんどんどん広くされていくんです。人生の高いところを踏み行くようになっていくんです。主はご自分の生徒を特別扱いされます。どのようにしたら皆さん主の、ね、特別な、国民になることができますか。皆さんがどうしたら神の子特別パスを入手できるか、ね、使命記に書いてありましたね。主の御声に聞き従って、それを守り行うことですから、御言葉に書いてあることを、それを皆さんが優先することです。皆さんの心が恐れ不安になっても、それでも御言葉の方を優先させるんです。皆さんが、ね、思い煩いに塞ぎ込んでしまって、それを堂々巡りしてしまったら、もうそのまま、ね、堂々巡りの末にしないでしまいますけども、でもそういう堂々巡りするときにこそ御言葉を思い起こして、思い煩うなと書いてある、虫けらのヤコブよ恐れるな、私があなたと共にいる、主は力強い右の手を持って、私たちの右の手をつかみ、そして主は私たちを励ましてくださる。もう本当に聖書の御言葉は励ましに満ちております。力強くしてくださる言葉に満ちております。皆さんもですね、しっかりと、ね、恐れ不安に駆られたときは、この御言葉を宣言する、ね。もし心の中に変な悪霊の声が聞こえてきたら、この御言葉を宣言する、ね。もし皆さんが怒りたくなったのであるならば、ね、この御言葉を宣言して、もう自分をカットさせた悪霊サタンをイエスの御名でお前ゲリナに投げ込む、ね。そのように皆さんが宣言していくのであるならば、皆さんの人生はどんどんどんどん記憶されて、ね、どんどん作り変えられて、もう自分を、ね、怒りっぽい人は怒りがなくなっていきます。また心の中に不安な声がもう聞こえてこさせようとするのであれば、そういったらどんどん聞こえなくなっていきます。そして自分の中からどんどん追い出されていきます。ですから皆さんはしっかりとこの命の御言葉、聖書、イエス・キリストご自身は、御言葉はイエス・キリストご自身です。ですから御言葉なるキリストをしっかりとですね、信じて、それを自分自身に宣言し、信仰を混ぜ込んで、皆さん自身と信仰によって一体化するのであるならば、皆さんのうちにキリストが宿られます。そして皆さんのうちに宿られたキリストは、天と地を作られて、 全地を支配しておられる主です。ですから皆さん自身がしっかりと御言葉にですねよく親しんで御言葉と一体化していくならば、皆さん人生は高いところを歩んでいくことができます。どうか皆さんはこの神の子特別パスをしっかりとそれを手に入れて、その特別パスの優待的な特権の中に居続けてください。もし皆さんが御言葉を皆さんの御言葉がグラグラしてしまうならば、その特別待遇もグラグラしてしまいます。どうか皆さんはしっかりとですね御言葉にとどまり、御言葉に歩んで、そして人生の高いところを進み行き、また敵に恐れられ、また皆さんがやることなすことすべてですね、なんでこんなに、ね、うまくいくんだろう、そういう神の子特別パスを握りしめつつ、人生の高い意味を歩んでいき、もっと皆さんの内側が広くされて、もっと自由にされ、もっと今まで勝利できなかった敵に勝利してぶんどって多くを勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたを信じる信仰によって私たちは神の子供とされました。神の子とされたからにはどうして私たちを脅かすものがあるでしょうか。しかし私たちは以前生きていた古い考え方によって思い煩ったり、また神の子らしからぬ罪を犯したり、カッとなってしまったり、汚れに導かれたりしよう、時たまそういうことになってしまいますが、でもその都度自分自身は神の子供であるとイエスの名前によって宣言して、そして御言葉による唇の宣言により、その身を刈り取っていく私たちでありますように。命の言葉を発するなら命を刈り取ります。しかし死の言葉を言うならば死を刈り取ってしまいます。どうかあなたの愛された生徒としてしっかりと命の御言葉を宣言し、キリストにあって死の高いところを踏みゆくこの生徒たち一同でありますように。御言葉を昼も夜も口ずさむならば、あなたをなすことで全て栄えるとヨシアに言われた通り、私たちも本当に朝ごとに昼ごとに夜ごとにあなたを覚え、あなたの御言葉を宣言し、またあらゆる場面において自分自身に宣言して、今まで勝つことができないと思っていた敵に勝利して、今まで恐れおののいていた相手に対してはもはやそれは恐れおののかない対象となり、むしろ我々の足の下に踏みにじられるような形になりますように。主よ、どうかまやかし者によってまやかされることがないように生徒たちをお守りください。そして真理の御言葉、まやかしではなく真理の言葉にしっかりととどまり、そしてますます幸いと祝福を勝ち得ていく生徒たち一同でありますように、主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て祈り求めましょう。皆さん自身が与えられている御言葉、それをしっかりと守り行うように、宣言するべき御言葉があるならばそれを宣言しましょう。そして御言葉による唇の実を豊かに結ぶことができるように、もっともっと御言葉に対して開かれて、御言葉の良き実りを豊かに得て、その良き循環がどんどんどんどん皆さんの人生のものとなっていくように、今皆さん一人一人主の御前に出て祈り求める時をお持ちしたいと思います。